今日のところはですね、五章のところはちょっと読まなかったんですが、五章も続けて、するつもりですが、今日のところ、まあ、一度そっと読んだぐらいではほとんど何のことか今の私たちと関係あるのか、どうしてこのようなことが聖書に書かれてあるのか、ほとんどこれは誰もですね、わからないだろうと思います。これ深く分かった、一遍で深く分かりましたとかいう人はこれはほとんどいないと思われます。そのぐらいこの4章とか5章、特に5章もですね、名前とか何年生きたとか、およそ現実離れしたように見えるですね、900歳とか何番とかいう書いてあって、とても多くの人たちにとっては真剣にですね、読もうと思わないような、読み飛ばしてしまうようなところだと思いますけども、これはこういうふうな学びの時に出なければですね、自分だけで読んでいますとこういうところまず心には何もはまらないはずですので、特にそういう意味では重要だと思うんですね。で、それから実はここはですね、いろいろな現代的な問題を含んでいるわけなんですね。これも昔から気づかれとったことなんです。で、まずですね、このカイン、カインというのは何かというとですね、アダムの二人の子供のうちの一人ですね。カインとアベルがおった。二人。ところが、捧げ物がですね、神様に喜ばれてなかったとかいうふうなことからですね、カインは弟のアベルをですね、野原に呼び出して殺してしまったと。非常に驚くべきことですけども、聖書で最初の家庭の出来事を書いてあるのは、兄弟殺しだというですね、非常に忌まわしいことから出発しているわけです。およそ聖なるとは反対のですね、目も向けたくないようなことから始まっている。驚くべきことです。そういうふうにしてカインというのはですね、最初の人を殺した人としてはっきり書いてあるわけです。しかも兄弟を殺した。そしてその罰としてですね、その家庭から追放される。そして前にも言いましたように、その罰というのは12節。これは前の1ヶ月前に学んだところですけども、12節のところにあるように、地上をさまよう、さすらう。これが罰だっていうことになったんですね。で、そのことが罰であるから、前にも言いましたように12節と14節、それから16節と、3回もさまようとかさすらうという言葉が繰り返し書かれてあるわけです。確かに本当の神様、真実な神様から離れたら心はさまようわけですね。本当に落ち着くことができない。あちらに行ったりこちらに行ったり絶えずさまよう、動揺する。そういうことが確実に起こる。これはもう当然といえば当然ですね。神様こそは我が岩であり山であると例えられているようにですね、神様は決して動かない存在だから、その動かない存在から離れたら、あるいは離反したら、当然その裁きとしては必然的にさすらう、動揺っていうことが起こるわけですけれども、不思議なことに神様はですね、そのカインをそのように罰を与えたけれども、なお殺されたりしないように守りを与えた。これは神様がですね、立ち返る時を待つっていう意味があったと考えられるわけですね。この15節ですね。カイン自身が自分の罪の重さを知ってて、もう殺されるかもしれないと。と言ったら神様がですね、カインを転ばすのは7倍の復讐を受けると言ってですね、ある種の守りを与えたわけですね。そういうふうに重い罪を犯した者でもすぐに滅ぼしてしまわないで、この世にずっとある種の守りを与えて、いわば悔い改め立ち返りを待つという姿勢を神様は持っておられたということがわかります。で、それが前のところです。で、今日のところは、カインは妻を知って、そしてエノクを産んだと。だからここでカインが最初にしたことっていうことは、町を作ったということなんです。町、都市。このことはですね、単純なことだけど、非常にいろいろとよく問題にされてきたことです。要するに、カインっていう人の心にあったのは、サタン的なものが入り込んだわけですね。人を殺すって言うんだから。ですから、都市はサタンが作った。 というふうに昔からよく言われてきたことです。それはここに根拠があるわけです。田園、自然の田園は神様が作ったとですね、自然な姿。都市はサタンが作ったとか言われる短い言葉で、さまざまなことがですね含まれておるわけなんです。現代の日本はますます都市化されていってしまっている。そういう都市の中から本当に良いものが生まれていってるだろうかということですね。緑がなくなり、草や麗しい自然の姿、山とか川というのが見えなくなる、夜空の星空も見えなくなる。そういう中で子供たちは部屋の中でおって、そうして喧嘩をしたり爆発したり殺したり、そういうふうな非常に怪しげなドラマ、ファミコンのようなゲームばかりをするようになった。それは都市文明が生み出してしまったわけです。家の中で、外で遊ぶところはないから、家の中でおるわけだから、部屋の中でできる遊びっていうものが非常に普及してしまったわけです。もし外ですね、川とか山とか、あるいは外の田園の仕事とたっぷりあったら、そんなことをしなくてよかったわけですけども、外行ったって遊ぶところがないと、川も何もない、坂の釣りもできない、そういうふうなところでは必然的に部屋の中に閉じこもって、そこで考えることはって言ったら良いことではなくて、どうしても悪いことを考えてしまうわけですね。それから都市っていうのはですね、コンクリート、どうしても人間が作ったものばかりになってくるわけです。目で見てですね、麗しいようなものは必然的に消えていくのが、これはまあ都市ということになるわけですね。神様が作った山とか川とか、麗しい木とか草とか花とか、夜空の星とか雲とか、そんなものが必ず少なくなっていくのが、これが都市だということになるわけです。そして都市というものは、人間がお金が持っているものほどですね、大きな建造物を作ることができるわけです。巨大なあの建物っていうのは何千億もするようなですね、すごいお金がかかるわけです。自然のままだったらですね、遊牧民族のように非常に簡単なもの、昔のように自然の草、蚊帳なんかを作ってですね、近くにある木を作って小屋を作ることができる とか、都市的なものっていうのは道路からしてたくさん通るから、普通の道路ではダメで、すでにローマの時代からですね、石をしっかり敷き詰めてですね、舗装していこう、舗装しなければならないと、まあ、そういうふうにして道端の自然なものは次第にこれ必然的に消えていかざるを得ないわけです。ですから、この都市、町っていうものは、神様が作った麗しいものを、それを滅ぼしていくことによって町っていうものができていってしまうという、そういうある側面があるわけですね。まあ、そんなふうに、この何でもないようなですね、カインは町を建てていたかと、さりげなく書いてある一言が、非常にこういう長い間、今までにもですね、よく問題とされたことなんですね。それがまあ一つということです。それからですね、次に、レメキという人が二人の女性と結婚したと書いてあります。で、本当はアダムとエヴァというふうに、一人の夫に対して一人の女性ということで最初に神様がしたんだけど、このカインの子孫レメクがですね、こういうふうな、いわゆる習慣を作り出したというふうに、最初に聖書ではこういう形で書いてあるんですね。そんな必要性がなかったと思うのに、二人の妻をまず寝取ったと。そしてこの名前もですね、アダっていうのは、なんとなく日本語とにとんで、アダなる境を置いてわかりますか。アダっていうのは飾り、虚飾、飾りっていう意味なんですね。で、チラ、チラっていうのも、これは影、影という意味を持っているわけですね。でこんな名前にも、二人の奥さんがですね、一種の飾りであり影であるというような意味が込められておるとかあります。前にアベル、アベルという名前は生きとか霧とかいう意味があったということを言ったと思うんですね。その儚さっていう意味が込められておったんですけど、こんなアダとかチラという女 女性の名前にも飾りだとかですね、影だとかいう名前がここにあるわけです。で、ここでですね、この二次施設、二十一施設っていうものが、これもまた昔からいろいろとですね、この議論を読んだところですね、なぜかというと、聖書の中でですね、ここに有志 の文明論、文明、文化ですね、文明論がこういうところに出てくるというんですね。なぜかというと、これ3種類出てくるんですね。家畜を飼い、天幕に住む者の先祖になったと。これは牧畜ですね、牧畜業で、こういう自然の相手の牧畜業の中にですね、ここには直接触れられてないけども、牧畜とか農業も含むと考えられるわけですが、こういう牧畜っていうこと、これは聖書の民にとっては非常に重要なものですね。羊飼いというふうなことがイエス様よく例えてやるわけです。あのような砂漠に近い地帯では牧畜っていうのは絶対不可欠な大事な仕事です。それが非常に意外なことにですね、人を殺したカインの、いわば子供たち、カインの末裔って有島武雄が本を書いたんですけども、これはこういうとこが題名にしたわけですね。カインの子孫がですね、作ったものがこの牧畜だとか産業だというんですね。広く言えば農業も含めての、こういうことを見たら、と思って、どうしてと思ってびっくりするわけです。どうしてこの牧畜みたいなですね、聖書のためにはずっと最初からしまいまで出てくるのが重要なと、なんでカインがですね、これ作ったんだとされてるんだろう、カインの末裔がですね。それから次にもそうですね、非常に意外なのは、その弟がユバルといい、盾ごとや不要と奏でるものすべての先祖になったということは、これは音楽ということなんですね。音楽あるいは芸術、音楽と芸術、その先祖、これもまたカインの末裔子孫が作り出したと。これも驚くようなことです。それから3番目もですけれども、3番目、チラという女の人がトバルカインを産んだ。彼は青銅や鉄で様々な道具を作る全てのものの、いわば先祖になったと。これはまさに現代の科学技術ということですね。こういう科学技術の元っていうものはですね、科学技術、それもまたカインの末裔子孫が作り出したんだという。こういうふうにですね、人間のしているその領域、当時この代表的なものが牧畜だったから牧畜で合わせたんですけども、牧畜も含めてそういう農業も含めて大きな産業ですね、そういう生産に関わる、直接生産に関わる産業、これもカインが作り出したので、音楽を代表する芸術、これもまたカインの末裔を作り出した。からこの科学の技術、いろいろな道具、鉄と銅は、これは現在でも代表的なものですね。現在は電気科学文明です。電気ということはなかったら車一つ動かないわけです。今こういうふうになって蛍光灯か何からこういうふうな衣服から食べるか、みんなこれ電気かかってる。車の最初の時も電気火花でですね、点火してるわけです。一切は今はですね、こういうふうな書物かなんか全部電気。こういう花も電気と関係ないと思間違えて、これ輸送してるのは、運んでいくというのはこれは電気なんですね。そこで販売してるお店も電気の力で建ててるわけです。そういう電気の中心になっているのが銅であるわけですね。今日ではアルミも使われるようになりましたけど、銅っていうのはそれをずっと電気文明ができてからそれを担ってきたわけです。鉄っていうのは、それアルミはそれ以上に重要な昔からですね。鉄によって農機具ができて、それから刀、武器ができてしまった。鉄がなかったら戦争なんかほとんどできないわけです。 キーやコンボで戦争なんか本当にできない。ごくわずかの人しかやっつけられないから。鉄によってですね、大掛かりな戦争が人を殺してしまうもんとかできるようになってしまった。木とかになってポコンと折ってしまったらすぐに草と折れてしまう。怪我するぐらい。鉄っていうのはいくらでも殺せることができる。それから日本にも鉄で作ったあの弾丸っていうのができたからはですね、織田信長が取り入れたからは、どんな人でも馬に乗れない人でも剣術の下手な人でも誰でもが人を大量にですね、鉄砲で殺せるようになってしまった。それも鉄ですね。弾丸。鉄砲そのものも鉄だと。それから船にしてもこんな家にしても鉄がなかったら大掛かりも全部建てられないわけです。橋にしてもそうですね。今日の文明は鉄で言えば支えられているわけです。銅と鉄ということは言う。銅と鉄の文明で今日までこういう文明は築き上げられてきたんですけども、そういうものも実はカインの末裔だったんですね。まあ、この人は本当に私もずっと前にですね、初めてこういうふうに、ここの意味を知ったときにちょっと驚いたわけです。どうしてこんなみんながわざとカインのですね、子孫が起源だと言われてるんだろうかと。で、その中で、私もわかるように、科学技術ですね。科学技術は確かにですね、あの原爆や水爆、戦争の爆弾、火薬、あれでものすごい人が一発で死んでしまうようになった。原爆一つで20万人は死ぬ。水爆を東京都の人は100万人、何百万人で死んでしまうわけです。そういう恐るべきもの、科学技術からできてしまって、今日では細胞の核の中の DNA、そういうものをいらうことによって、バクテリアなんかの遺伝子を人間に持ち込むんだりですね、そんなことができるようになってたと。それに核をいらったら何が起こるかわからないわけですね。ですからこれは確かにサタン的なものがどうもまとわりついてきたということで、あれだけ大量の殺人もなされたわけです。第一次世界大戦、第二次世界大戦も、そういうふうな爆薬、爆弾がなければ、とてもあんな起こっていないわけです。何千万という人が殺された。それ、傷ついた。それはみんな、こういうことになる。ですから、私も、科学技術っていうのはどうもですね、サタン的なものがどうも付きまとった、ということはわかりやすいけれども、一つのこの産業、牧畜みたいな聖書そのものがイエス様羊飼いと例えたようなものが、どうしてカインが作った、カインの技術。技術もそうですね。音楽っていうのは、キリスト教で不可欠なものだ。昔から。そういうことを知った上で、どうしてこういうことがわざわざ書かれているのかと。いうことで、私も考えさせられたわけ、ずっと前からですね。で、これは何を言おうとしているかというと、もう一つのところを読まない限りわからないですね。で、もう一つっていうのは、で、ちょっとその問題を置いておいて、次にですね、23節。その大きな文明みたいなのを次々生み出してきた元になったデメクが奥さんに言ったと。誇らしく言った。アダとツレよ、我が声を聞け。デメクの妻よ、我が言葉に耳を傾け。もうとっても得意がって言ってるわけですね。私は傷を受けただけで男を殺すんだと。何かでパンと撃たれただけでですね、若い者を殺すんだと。で、神様がですね、カインのための復讐を7倍にするって何かこれ言い伝えられたみたいですね。このずっと後の人も知ってたみたいです。自分のこと、レム君、自分のために何かを受けたら77倍までして復讐してやるんだと。これ一体何の歌かと。これは聖書で非常にある珍しいというか特別な歌ですね。それはまさに現代の風潮というか戦争なんかのあらゆる暴力的なものの風潮を象徴している言葉なんですね。ほんのわずか傷を受けたらですね、77倍、要するにいくらでも復讐し返してやると。憎んで復讐するという考え方、実際にこれやってしまう。それからの大掛かりな戦争も生じていったわけです。現代でも世界のあちらこちらでですね、局地戦争や部族、宗教、民族闘争が起こっている。それは最初一人が誰かに殺されたって言ったら集団でわーってやり返すわけです。そしてたちまち大規模な紛争になってしまって取り返しがつかなくなる。アフリカでも今ずっと長いし紛争がですね、戦争が、内部戦争が続いてしまっている。以前はソ連とかがですね、力を込めて力で押し付けたりどないしよった。今ソ連も引いた。アメリカもアフリカにあんまり力を入れてもそんなと。そうしたから部族合して揉めてしてですね、大量殺人をしたり、周囲にアフリカの国がまた加担したり、逃げ込んだり、もう今ずーっと泥沼化してしまってるんですね。 日本はアフリカと非常に遠いし、アフリカは非常に遅れてるから、あんまり新聞で大きく載せないわけです。現代のアフリカってのは非常にそういう混乱してしまった暗い状況にあるわけですね。それも、もともとはといえばですね、わずかの人がある部族が襲ってきて殺したって言ったら、今度バーッと大量でやら、またもことをやり返すと。そういうような現代の多くの悲劇っていうものは、実はこのカインの、このレメクの精神なわけです。少し打ち傷を受けたら何十倍もってやり返してやれという。でもそれが自然の人間の姿だっていうわけですね。そういう面で、こんな現代のですね、今一番大きな問題の一つ、世界であちらこちら部族紛争、そういう闘争が起きている、そういう問題をこんな古い昔から言い当ててやる、見抜いてやるということなんですね。人間にはそういう会員的なものがあるんだと、奥深くにあると。創世記ってのは本当に不思議な書物なんですね。なんかおとぎ話みたいな、昔の伝説みたいなように見えるのにですね、実に深い現代でも大きな生じている次々と問題をこう見抜いているところがあるわけです。こういうふうな復讐ということ、すごい何十番も復讐するということが第二次世界大戦、これは誰が引き起こしたか、ヒトラーが直接引き起こしたわけです。これは第一次世界大戦ですね、やっつけられたんですね、ドイツがこっぴどこけど、その第一次世界大戦ってもともとは何かって言ったら、セルビアの皇太子、たった一人の人が殺されたと。それからですね、バーッとヨーロッパの国々が固まってですね、そして戦争になってしまったんです。で、たちまちヨーロッパの国々が連合して大戦争になったんですね。最初はたった一人殺されただけと。それでもおびただしい人がですね、殺されていってしまう、戦争になったんです。でそこでドイツはもう加担した方に負けたもんだから、すごいお金を貸しられたわけです。そこで非常に生活が苦しいっていうんで、それをドイツの人たちが苦しみに出したら、それをアジエンデスでですね、すごい誘惑したわけですね。ヒトラーが独特の悪魔的な力で、そして復讐すると、仕返してやるということになって、勢力を蓄えて、軍事力を蓄えて、わーっと復讐したわけです。ほんで今度復讐するだけで全部支配してやろうと、そういう形で始まった。日本はっていうと、中国の満州をだんだんと侵略していったわけですね。それ以上なかなかできないもんだから、劉城湖というところですね、爆破したわけです。わざわざ日本が仕掛けた。そんで向こうがやったんだって復讐してやるというわけで戦争を始めて、1931年満州事変が起こってから15年戦争になって、太平戦争につながっていったわけです。わざわざ日本がこういう原因を作り出して復讐するんだ、仕返してやるというふうなことで、あの戦争始まってるんですね。そういうふうに世界の大戦争とか大きな出来事も、実は最初はですね、小さな発端の仕返し復讐というふうな発想っていうのはもっと奥にあるわけです。まあ、それがここの問題で言おうとしているわけです。こういうふうな道は滅びに至るんだということを言おうとしているわけです。みんなカインの末裔というわけですね。でさっき言ってもう一つっていうのは、実は今言ったことの26節のところです。この4章の最後に書いてあるところがあります。それがまあ5章のところにつながっていくわけですが、セトにも、これはアダム、カインがアベルを殺してアダムだけしかおらんようになったから、もう一つ子供が生まれたって言うんですね。神様が授けたと。でそのセトに生まれたら、その子はエノシだと。そのエノシが主の名を呼び始めた。主の名っていうことは神ご自身という意味であるわけですね。名は本質を表す。神様ご自身を本当に心が呼び始めたのはそのエノシからで、ここではっきり二つに分かれているわけです。ですね。カインの系列と、それからセト、エノシの系列と。人間との聖書は非常にはっきりとですね、ものすごい対象で分かれていったと。そして五章はそのもう一つの系列を詳しく書いてあるわけです。カインの方でなくてですね、五章の四節見たら、セトが生まれたどうこと、で六節、五章の六節、セトは105歳になった時エノシを負けた。でエノシが生まれて、エノシをでちょっと飛ばしますが、 そしてそのずっと瀬戸江ノ氏に続いて22節21節にあるように江ノ国が生まれた。そしてその江ノ国はですね、300年間神と共に歩んだ。そしてそれが2回繰り返してありますね。24節にも江ノ国は神と共に歩み、そして神が取られた、亡くなった。こういうふうな書き方はここしかないんですね。聖書、神が取られていなくなった。他は全部ですね、900歳も生きた、800歳も生きたって書いてある。信じられるような年齢と書いてある。ところが全部死んだと、わざわざきちんと書いてある。この何百歳も生きた、死んだ、何百歳生きても死んだ、どんなに長く生きてもですね、死んだ死んだという記述の中にただ一つだけ、絵の具だけは神と共に歩んで神が取られたと。主の名を呼び、祈り礼拝をする。そしてその神と共に歩む。そうしたらですね、神が取られるんだと。だから生きている間も死んでもなお神と共にずーっとあるような、そういう生命、生活、人生というのがあるんだと。ところが他方ではこういうふうに少し傷を受けても何十倍もやり返す復讐の精神があるんだとですね。そういう二つの精神がこの世にはあるっていうことです。そしてどんな産業、生活を支えるものであってもですね、もし神が共に歩むという生活がなかったら、それは会員的なものになると。芸術、音楽、美術でもそうですね。この頃日本見てもそんなのがいっぱいです。芸術と称してですね、非常に人間を誘惑するような悪いものがいっぱい氾濫してしまった、テレビとか映画でもですね、そんな芸術だとか、一体何が芸術かっていうようなですね、ひどい内容もいっぱいある。その芸術と称してたくさん人を堕落させる。写真でもそうですね。そういう非常にいかわしいようなことばっかり、そのいっぱい濡れてるということです。そういうこともですね、実は今ここであるような会員的なものの本性が現れてるわけですね。本当に神と共にあるっていうことはなければ、そういうものは必ず音楽にしても美術にしてもですね、産業にしてもみんな会員的なものを使ってしまうんだと。科学技術もそうですね。ですからこの自然のままでは人間のどのような営みもそれだけでは互いに滅ぼし合うものとなっていくと。そういう全ての人間の痛みのただ中にですね、いやその傍らに神と共に歩むという道が備えられていると言いたいわけです。こういうことは日本のように極度に狭いところ、都市化した文明、科学が非常に発達したところでもはっきり現れてきたわけですね。現代、まだ田舎の方の非常に遅れたと言われる国々だったら、そんなに都市だってもともと本来ないという牧的な民族とかですね、モンゴルみたいなああいうような国だったら、日本はここで創世記で言われていることで非常にもう鮮やかな形でですね、現れてきているということが言えるわけです。ですから今日のああいうふうな、どうしてあんな若い人が簡単に人を殺したりするのかと、だからそういう問題の根源が実はこんな漱石にも書いてあるということなんですね。そういうふうな産業やそんなものだけだったらですね、人間っての奥深いところに人を殺してしまうような本質を持っていると、まあ、それは戦争になったらわかるんですね。どんな人でも平気で人を殺してしまうようになる。で、美術芸術もですね、良いように使われるのはずっと悪用されているということが、今のさっきのようなことでも分かるわけです。テレビやラジオに流れているたくさんの音楽っていうのは、人間の心をですね、真実から引き離してですね、そうして何か別のことに誘惑するような音楽が溢れているわけですね。 本当に勇気をもたらすような、あるいは心を清くするような音楽を言ったり、どれほどかというと、大抵のものはそうじゃないですね。もう圧倒的多数は好きとか好きとかなんとか言ってですね、そういう、まあ、男女関係の間違った関係を誘発するような内容がたくさんあると。で、一種のロックの中にも、カトリック教会もですね、それ非常にサタン的だとみなして、ある種のハードロックがあると言われてますけども、本当に人間をですね、悪い闇の力に引っ張ろうとするような音楽もあるわけです。そういうことで、そのまま自然の人間がいろいろな営みをこういうふうにするとですね、こういうふうになるというわけですね。ここで、神と共にあるときには、こういった音楽もですね、産業も、これも神様のために使うことができる。そこで聖書の世界では音楽っていうものもですね、神を信じて、そしてその信仰のために使うという形で全面的に出てくるというわけです。で、詩というのもそうですね、これも芸術の一種。音楽や絵とか詩も芸術の一種ですけども、音楽や絵とか詩も芸術の一種ですけども、詩編という形で聖書の中で重要な内容を占めているわけです。それも神信仰は大事だから、だからその聖書の詩には単なる男女間の恋愛詩とか親子の普通を全然載せてないということです。ですからこの5章もですね、ほとんどの人は800歳生きた、900歳生きた、こんなデタラメな記事ないよと、そこに目を奪われてしまって、ここの肝心のメッセージがわからないままで、こんなバカな話はないと思ってしまうんですけど、実はここで言おうとしているのは、それ何百歳生きた、それは昔はですね、最初でもあったから、生きたと思いますが、そんだけ長く生きたからどうこうっていう以上にですね、言おうとしていることは、いくら長くてもみんな死んだと、丁寧に書いてあるんですよね。5節以降見たら。くどいほど丁寧に書いてある。900何歳、そして死んだと。セットは910年生きて、そして死んだ。エノシは905年生きて、そして死んだ。ケナンは900年生きて死んだ。まとめて死んだと書いたら良さそうなのに、一回一回丁寧に繰り返し、そして死んだ、そして。そして、エノクのことが際立って対照的になるように、まあ、書いてあるということを言うわけですね。非常に目立つわけです。みんな死んでいってるのに、こうエノクだけは神と共にある。でこれが新約聖書 の、 あの永遠の命と復活ということを、いわば予言しているということなんですね。で、旧約聖書っていうのは至るところで主イエス・キリストを予言しているって言われますけども、こういうとこもそういう観点があるわけです。私たちも現代の日本ではますますこのように会員的なものが幅を引き裂きつつある中でですね、本当の底から解決の道はいつも開かれていると、そのただ中に開かれているということをですね、私たちこういう記事からも改めて教えられるし、この聖書の洞察の深さと鋭さというのを本当に驚かされるわけですね。神と共に歩むということは、神と近くにあって、そして日々の生活を導かれて生きるということなんです。いわば仏教的に悟ってですね、じーっと山の中でこもってるんではないわけです。歩むということは生活するという意味ですね、導かれていく。目的地まで前進していくという意味があります。こういうふうに、この創世記っていうものはですね、一見何の意味か分からなくても読み捨てたらいけない、本当に重要な問題が隠されているということなんですね。でこれが一人だけで聖書を読んでおきますと、こういうこともとてもじゃないけど捨ててしまって、全然でも自分の気に入ったと思える点だけをつまみ食いするということになってしまう、狭い形で読んでしまうということが起こるわけですね。で、 今日は印象シェイクはなかったんですが、この今言った神と共に歩むということ、歩むということですね。そこの重要性をカール・ヒーティがよく言ってますので、ちょっとそのことをですね、これは誘拐とか別の集会に出てる人には、読んだりしたことがあるし、説明したこともあるところです。これはヒルティの幸福論と眠れるのためにから抜き取ったんですね。今日言ってるこの神と共に歩む道っていうことをヒルティの表現で言ったところです。ちょっと中も見せますか。
我々はこの世においても次のような幸福を知らねばならない。すなわちどんな事情のもとでも、また誰でも皆手に入れることのできる幸福がそれであり、そして我々の状況が他の点でどのようであろうとも、常に喜びを持って心を満たしてくれるようにような幸福である。経験上から言うと、このような幸福をもたらすものはただ神への信仰、神のそば近くにあることの実感および有益な仕事だけである。少なくとも私はこれ以外に確実な方法を知らない。また私の知る限りでは、これ以外の道を発見した者はこれまでまだ一人もいないのである。
幸福論第3部より、この文章をその正しい真髄に沿って訳するならば、こうなるであろう。幸福の種類には2通りある。一つは常に不完全なものであって、この世のさまざまな宝をその内容とする。今一つの幸福は完全なものであって、神のそば近くあることがすなわちそれである。このように返して初めて、この文章は完全に真実となり、またそれに基づいて、この世で実現されうるものとしての幸福について、あらゆる条理ある論議が始められうるのである。
はい。ここで、初めの眠れるのため、誰でも、どんな事情のもとでも、与えられる幸いがあると。これは誰でもっていうのは、年寄りでも病気の人でも元気な人でも子供でも外国の人でもっていう意味ですね。どんな状況っていうのは、今って元気な時でも弱ってる時でも、たとえ牢獄にいられた時でも、どんな状況でも与えられる種類、それが神を信じて神の近くにありの実感と、この前の箱根に書きましたけど、単に信じてるだけで本当に近くにおってくださるという実感、それから有益なに働くという、でこれがこの3つの要素根本だと、これも聖書でも一貫して言っていることですね。まず神を信じなければ、こういう神がいないと思ったら真実はないということなんですから、愛もないということです。神が、聖書の言う神がいないということですから、それを信じる。そして信じることは当然罪の許しも信じるという、そしたら近くにいてくださると。そして仕事というのはここで歩むということですね。仕事っていうことはですね、具体的にお金が入る仕事を決してさせていなくて、ヒルティのあちらこちらで書いてある寝たきりでもできる仕事、例えば誰か特定の人をいつも思い起こす、必ず真剣に祈るって、これは非常に大きな仕事であるわけです。だからたった一人のために救いを持って何かできることをですねする、これは本当に真剣に聞いたら必ずあるわけなんですね。ですから仕事というのはお金が入る仕事では決してないわけです。いくらお金ある仕事しても悪用したり、それを悪いことに不正な方でしょったんでは全然してないことになります。そういうことですね。ここで神と共に歩むということ。 で、後の方もそういうことですね。神のそば近くにある。これが絵の具がここで言ってる神と共に歩んでいくという、そういうふうに現代のこう非常によく知られた作家、その他キリスト教作家みんな言ってるのは、要するにこの絵の具のこう神と共に歩むということに尽きるわけですね。仕事というこのそうです、絶えず歩んでいく、そういうふうに考えていますと、この4章と5章というのは実にさまざまな問題をですね、含んでいるということがわかります。では、今日のところ。